皆さん、こんにちは。全固体電池調査テクノロジー最前線の時間です。ホストのスージーです。
皆さん、こんにちは。アナリストのトロイです。今週もどうぞよろしくお願いいたします。
トロイさん、今週も全固体電池の最前線についてお届けしていきますが、どのような動きが目立ちましたか？
はい、スージーさん。今週は全固体電池の商用化に向けた具体的な動きが世界中で加速している様子が明らかになりました。大手自動車メーカーの具体的な目標設定から、各国政府の戦略的な投資、そして製造プロセスや材料開発における画期的なブレイクスルーまで、全固体電池が現実味を持つ技術へと着実に進化していることを示しています。
なるほど。期待されている全固体電池の未来が、いよいよ目の前に迫っている感じがしますね。では詳しく見ていきましょう。今週最初のニュースは、トヨタの全固体電池に関する具体的な計画ですね。どのような発表があったのでしょうか？
はい。トヨタは2027年から2028年をめどに、硫化物系全固体 EV をレクサスなどのプレミアムモデルで市場投入する計画を明らかにしました。すでに150億ドル以上を投資し、2025年末には日本国内での正式な生産承認も得ているとのことです。
150億ドルとはすごい投資額ですね。具体的にどのような性能を目指しているんですか？
目標とするエネルギー密度は400から500ワットアワーパーキログ。充電時間は10分以下で 80% 充電という野心的なものです。これは現在の EV 用リチウムイオン電池を大幅に上回る性能で、航続距離の劇的な延長と給油並みの利便性を実現することを目指しています。
それは電気自動車の性能と利便性を飛躍的に向上させる、まさにゲームチェンジャーとなる発表ですね。続いてのニュースは、中国における全固体電池の国家標準導入についてですね。これはどういう意味を持つのでしょうか？
はい、中国は自動車用全固体電池に関する世界初の国家標準を正式に導入しました。特に、特定の真空乾燥条件下でのバッテリーの重量損失率を 0.5% 以下に厳しく定めています。
0.5% 以下ですか？かなり厳格な基準に聞こえますが、これは中国のバッテリーメーカーにどのような影響を与えるんですか？
中国には320社以上のバッテリーメーカーが存在すると言われていますが、その多くがこの基準を満たせない可能性があると市場では指摘されています。この標準は、全固体電池の品質と安全性を確保し、技術革新を加速させる狙いがあります。長期的には、国内産業の再編を促し、中国が全固体電池のグローバルスタンダードを主導しようとする明確な意思表示と言えるでしょう。
なるほど。中国政府が品質向上と競争力強化に本腰を入れていることがよくわかります。次は技術的なブレイクスルーの話題ですね。ゼロ外部圧力で動作する全固体パウチセルが構築されたと聞きました。これはどれくらい画期的なんですか？
これは非常に画期的な成果です。サイエンスアドバンシズ誌に発表された研究で、硫化物固体電解質ベースの全固体リチウム金属電池が、外部圧力を全くかけずに安定して動作するパウチセルを構築することに成功しました。
外部圧力なしで安定動作というのは、具体的に何が変わるのでしょうか？
従来の全固体電池では、電極と固体電解質の間の接触を保つために高い外部圧力が必要でした。これが製造の複雑さやコスト増、エネルギー密度の低下につながっていました。この技術は、電子干渉層とイオン導電層を設計することで、この圧力依存性を解消。これにより、製造プロセスの簡素化、コスト削減、そしてエネルギー密度向上に直結します。構築されたパウチセルは 376Wh/kg という高いエネルギー密度を達成し、300サイクル以上で 85.7% の容量保持率を記録しました。
それは、全固体電池の実用化と普及を大きく加速させる可能性を秘めていますね。続いては、ホンダが独自のロールプレス技術で全固体電池の生産ラインを構築しているというニュースですね。
はい、スージーさん。ホンダは昨年後半に稼働を開始した全固体電池のデモンストレーション生産ラインで、独自のロールプレス技術を開発しました。これはバッテリーセルを物理的に圧縮することで、固体電解質層の密度を高め、電極との接触を改善する技術です。
固体電解質層の密度を高めることでどのようなメリットがあるんですか？
この技術により海面抵抗が低減され、エネルギー効率が顕著に改善されます。結果として充電時間の短縮、電気自動車の航続距離延長、そしてバッテリーパック全体の耐久性向上に大きく寄与します。ホンダはこの技術が競争力のある製造コストでの量産化を可能にすると見込んでいます。
製造プロセスにおけるこのような革新は量産化の大きな鍵となりますね。次はソリッドパワーが電解質の商用供給に戦略転換したというニュースですね。具体的な計画はありますか？
ええ、ソリッドパワーはこれまでの研究開発パートナーシップから硫化物固体電解質の商業供給を主軸とする戦略へと転換しました。2027年第1四半期までにコロラド州に建設中の連続フロー製造ラインで年間75トンの生産を開始する計画です。
年間75トンはどのくらいの規模になるんでしょうか？そして今後の見通しはどうですか？
2028年までには韓国のコングロマリットとの合弁事業を通じて電解質の年間供給能力を最大500トンに拡大する計画です。これは BMW、SK オン、サムスン SDI といった主要パートナーへの安定供給を確保し、全固体電池の量産化における材料供給のボトルネックを解消する上で極めて重要です。ソリッドパワーは今後1年から2年間で電解質供給が主要な収益ドライバーとなると予測しています。
材料供給の安定化は全固体電池の本格的な市場導入には不可欠ですね。中国の自動車大手キチリも非常に高い性能目標の全固体電池を開発しているそうですね。
その通りです。キチリは次世代の全固体電池が最大500ワットアワーパーキログという画期的なエネルギー密度と100万キロメートルの長寿命を達成したと発表しました。2027年から傘下の G カー、リンク&CO、ボルボ、ポールスター、ロータス、スマートといった主要ブランドの EV で実証試験を開始する予定です。
航続距離1000キロメートル以上、しかも100万キロメートルの長寿命というのは驚きです。どのような技術で実現するんですか？
はい、このエネルギー密度によりEV の航続距離はディーゼル車に匹敵する、あるいはそれを超えるレベルに到達する可能性を秘めています。またダウケミカルと提携し、幅広い温度で安定する接着剤を開発することで固体電解質と電極間の界面を安定させ、バッテリーの耐久性と信頼性を高めているとのことです。
キチリが EV 市場で世界的なリーダーシップを確立しようとしている、その強い意欲を感じますね。アメリカ政府も国内のバッテリーサプライチェーン強化に力を入れているようですね。どのような投資がありましたか？
はい、米国政府は国内のバッテリーおよび重要鉱物生産のサプライチェーン強化のため20億ドルを超える新規資金を投入すると発表しました。特にシリコンバッテリー開発企業のシラナノテクノロジーズには14億ドルの国防総省融資が決定し、全固体電池のアイオンストレージシステムズにも2000万ドルの助成金が供与されます。
国防総省からの融資というのはかなり戦略的な意味合いが強いように感じますが。
その通りです。これは国家安全保障と経済競争力の強化を目指すもので、シリコンアノード技術やセラミックベースの全固体電池技術の商業化を強力に推進します。米国の技術的リーダーシップを再確立し、EV の性能向上や再生可能エネルギー貯蔵の効率化、さらには軍事分野での応用を見据えた戦略的な動きといえます。
政府の強力な後押しが技術革新をさらに加速させそうですね。今週最後のニュースはアンソロエナジーが電解質生産工場を着工したという話題です。こちらも米国での動きですね。
はい、米国のバッテリー材料企業アンソロエナジーがケンタッキー州ルイビルに大規模な電解質生産工場の建設を開始しました。この工場は年間25ギガワットアワーの生産能力を持ち、2028年の稼働開始を目標としています。
年間25ギガワットアワーはかなりの大規模ですね。この工場の目的は何でしょうか？
米国エネルギー省からの資金援助と税額控除も受けており、中国に依存しない強固な国内バッテリー材料サプライチェーンを構築することが主目的です。アンソロエナジーが開発した 電解質が液体のように流れてから固化するという革新的な製造方法は、全固体電池の商業化に向けた主要な障壁の一つである生産の複雑さを低減すると期待されています。
国内でのサプライチェーン構築と新しい製造方法が一体となって進むのは非常に心強いですね。
今週は全固体電池の商業化に向けた具体的な目標設定、国家標準の導入、そして製造プロセスや材料開発における画期的な技術的進展が数多く報じられました。特に各国政府がサプライチェーン強化に乗り出すなど、技術開発から量産化、そして市場投入までの道のりがより明確になってきたと言えるでしょう。
そうですね。まるでパズルのピースが次々と埋まっていくように、全固体電池の未来が着実に形作られているのを感じます。研究室の成果が現実の製品へとつながるスピードがこれからも加速していくことに期待したいですね。トロイさん、今週も興味深い解説をありがとうございました。
こちらこそ、スージーさん、ありがとうございました。
全固体電池調査テクノロジー最前線の時間でした。来週もどうぞお楽しみに。